男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
お待たせしました。
なんかもうめっちゃなんかこの家は俺の家的な感じが出てますよね。
どういうことですか。
なんか気使ってビール取ってきてる感じとかがないですもんね。この家には今俺しかい
あの立てる物音が大きい感ね。
ああそうそう、バターン言わせてる感じがね。うん。うっしゃーって入ってきてる感じとかね。
はいはいはい、はい。
それはもうやっぱりまあさすがさすが一人だなって一人ぼっち。
そうそうそう。
いう感じはありますわ。
そうですよ。だって。僕今あのあれですもん、あの枕元にミキストリとか置いてあります。
うわマジでそれが怒られるの。
寝る前にミキストリ呼んでる夫嫌でしょ。
いや俺別にええけどな。好きやなって言うて
ば呼ぶにしてもなんかちょっと可愛らしいの。
ああああ、
あの四つ鳩とか、
はいはいはい、
もやしもんとかやったらいいじゃないですか。
いやそれもどうかなって思うで、女の子好きなんかなって思うで。
え、ほんまです。
もやしもんとかちょっとやばいんちゃいます。
もやしもん、まああの登場人物全員名前 AV 女優ですからね。
そうでしょ。四つ葉とは、まだ、うん、まだ読ましたら案外、うん、あ、これロリコン漫画じゃないのねっていう感じっすわ。
あーはーはーは
ー。女の子にしたら、
うん、
もうちょっとそういう漫画かなと思ったけど、シャイマさん面白いですねって言われます。う
ん、でも、ミキストリは、あからさまに変態じゃないですか。
そうやね。わけわからんもんね、あれ。
あの、右手がボッて光って心臓抜く人の話ですよ。
はいはいはい。
で、なんかそこそこ硬そうなおっぱいの女の人が裸で出てくるんですよ。
あの、へったくそだね。
そうそうそう。
ほんまに牧浩二先生は、
うん。
あの、女の人書かせたらあかんわ、言う。
そうそう。
あのね。光っとるやん、これおっぱいのあたりって。
あの、全裸に鎧かぶと来たおっぱい硬そうな女の人ね。
はい、すいません、興奮しませんっていう感じの絵でしょ。
牧浩二の絵で抜ける人は変態ですからね。
そう。あれはある意味変態やと思います。うん。
あとね、牧浩二先生で、進歩しない。
はい、あ、え、画力が？
画力が。
大概画力って上がるもんやけどね。
僕ね、近場にね、ブックオフできたんですよ。
はいはいはい、いいっすよ。
かなり近場にできたんですよ。
おうおうおう。
で、うわ、嬉しいわ、と思って。
お
う。やっぱなんだかんだでね、
うん。
本に対する出費って、
はい。
まあ、その再現ないじゃないですか。
おうおう。やっぱ500円ぐらいのもんをずっとずっと集めてたら、
うん、うん、うんうん。
それはずっと溜まりますわ。
そうそうそう。
そんなに出費してる、なんかこう、あ、ドーンと使ったなって感じしないですよ。
そう。ああ。だって新品でハグレグモを集めてごらんなさいって話です
よ。そんなん。もうね、もう俺なんかそれすらも見ない。もう30巻以上の漫画ってのメモくれないようにしてます。絶対無理って思ってるもん。
もう3、4巻で終わるのがベストやろ。
そう、絶対無理ですって。それ読むのも買うのも無理。うん、
あの、最近の古谷実ぐらいのね。
そう、もうそれぐらい、まあもうそういうコンパクトさ。
うん。
うん。で、あの、僕、俺今漫画で酒の細道って漫画めっちゃ好きですけど、30巻ぐらい、40巻ぐらい出てるのかな、
うんうんうん、
全部集めたいなと思うけど、やっぱりちょっと無理やなと思って。200円、ブックオフでも100円台にならないんですよ、あの漫画。
ああ、あの、数が出てない漫画、ブックオフでも100円にならないですからね。
そう、300円とかなんですよね。
そうそうそう、360円とかね。
わあ、だからこれもう揃えられへんわと思って、たまにあの、うん、コンビニコミックの500円ぐらいになってるやつを、さらに古本屋で買うっていう。
あの、なんかあの、コンビニコミックの古本買うときって、まあ、テーブルトーク RPG とかやる人はよくわかると思うんですけど、あの、産地が下がりますよね。
どういうこと？産地。
あの、産ってあの、精神の正常さ。
ああ、はいはいはい。
なんかあの、精神がダメージを食らうというか。
そうですね。
うん。
だから俺一時期凝ってたのが、コンビニコミックで買うクッキングパパに凝ってたんですけど。完全にもうやっぱり、あかん、やったあかんことやなと思ったもん。
あの、読み散らかしてる感が半端ないですよね。
完全な時間潰し？
そうそうそう。
もうほんまに読むもんも何もなくて。
またクッキングパパやしね。
そう、あの枕元にあったやつパッと取ってバーッと読み出した感じ。
あの散髪屋で読む漫画並みのあのフリテンくんとかと同じクオリティ。
そういう感じ、そういう感じ。毎週のつながりどうか知らんけど。
うんうん。
とりあえず散髪の順番来るまでこれ読んどかんと順番ないから、みたいな。
だって続きがどうなってようと全然気にならないじゃないですか。
気にならない。
だって僕あの昔、小学校の時に通ってた散髪屋で置いてあった漫画としてパッと読んでたけど、
はい、
続き読んでないけど、
うん、
サラリーマンの続き全く気にならないですもん。
ですのそれ。
静かなるドンの人が書いた。
ええー、たくさん人ね。
あの 忍者やねんけど、
はい、
間違って殺してしまったやつ
に
同情してしまって、
はい、
俺はこの人の代わりとして生きていこうっていう風になったんで、
はい、
凄腕の忍者なんですけど、サラリーマンとして生きていくことを心に決めたっていう主人公の漫画。
どうでもいい。どうでもいいし、それ、一体どれぐらいまで続いたんかな。
あの、こちら凡人組ぐらいのクオリティですよ。
はいはいはいはい、わかりますね。
うんうん、うん。だから、会社に行って上司にすっごいいびられるんですけど、肉体のその、どうですか、ダメージみたいなものを、全く無にする技を知ってるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
忍者なので拷問された時とかの対策として。だからあの、上司になんかゴキブリとか顔にへへんペトってつけられても、無表情っていうのがオチになってる話とかの続きとかもうどうだって言おうとどうでもいいんですもん、
ね、それを1話で言うてもうたらもう2話から言うことないじゃない
ですか。ないんすよ。どうせその忍術で解決するだけやろって
。お前の忍耐力と、忍者並みの精神力っていうやつで全てカバーしていくわけでしょっていう。
そうそうそうそう。
話で。じゃあ、あれと一緒で、ブラックエンジェルと一緒ですね。やたらいじめられるし、おっちょこちょいやし、
うん、
全然あかんやつやけど、実はお前すぐ腕の殺し屋なんよなっていう。
そうそう。しかもね、ブラックエンジェルスと違うところは、静かなるドン並みのクオリティですからね。ニッタタツのクオリティですからね。
画力に関しても。
画力とか構成力。
ああ、南の帝王画力、ね。
そうそうそうそう。
なんかよくわからん。これいらんしっていう画力ですね。
だから、上田正史の本読んだって全部一緒。言うてんのと一緒ですから。
ちょっと、背の高いコボちゃんが出てるぐらいなんですよね。
そうそうそうそう。
下手くそな時期やから、ちょっとこれ、上田正史さんの昔の、あれやな。
そうそうそう。
刈り上げくんやな、とか。
うんうんうん。
そんな感じでしょ、で
も。そんな感じ、そんな感じ。
そんなに画力も上がってないしって。
うんうんうん。
ああ、そうね。
そう。
それはあるわ。だから、そんな感じやと。もうだから、クッキングパパなんて、どうでもいいんですよ。
うん。
でも、あの、唯一、子供、金髪みたいな子供がおるんですよ。いつも、わあ、美味しいって言ってた。
はあ、はあはあ、
クッキングパパがいつもクッキングしてあげると、
うん、
喜んで飯を食う坊主がおったんですけど。
それ、息子ちゃうんすか？
息子。
息子でしょ？
息子が、大学生になってて、で、しかも大学も卒業して、就職で沖縄に行ってるって聞いた時は、さすがに、はあって思いましたね。時代の移り変わりっていうのをめっちゃ考えた。
え、だってガールフレンドおったでしょ？
おった。
うん。
あの子も最初なんかどっかね、転校すんねんね。
うん、うん、うん。
転校して、またお手紙が来て、
うん。
で、そっから繋がって、またその女の子、今度、九州に帰ってきてみたいな話になるんですよ。
うん、うん、うん。
で、ええ感じでずっと続いてるんですよ。
あ、ほんでね、クッキングパパ僕見ててね、すっごい気になってることが一つあるんですけど、
ですか？
女性キャラが、
うん。
割とエロ漫画風。
それは多分エロ漫画出身だからじゃないですか。
あ、そうなんすか？
いや、わからんすよ。ああ、だって、なんかちょっと。
クッキングパパ全般女性キャラエロくないですか？
あ、なんとなく、いやらしい、抜ける感じの絵ね。
そうそうそうそうそう。
体型とかも寸胴なんですけど。
うん。
でもなんとなくムチムチ感がいい感じなんですよ。
だってあの何ですか、あの内山亜紀の絵よりも抜けるぐらいの感じでしょ。
ああ、それわかりますね。
うんうんうん。
クッキングパパとあの多分嫁はんが、
うん、
あなた子供ができたのと、
うん、
いう話したら、うわいやらしいって思いましたもん。
あのお母さん絶対パイ釣りできるでしょ。
あのお母さんもほんま好きですよ。荒岩とやるのが。
あのね、あの奥さんも荒岩。
クッキングパパとやるのが好きですよ。料理してもうた、うんうん、その日は。
ファッキングママですよ。
必ずファッキングママに。うまいこと言うな。うまいこと出来上がったな、これ。
酔っ払いばっかりや。
まとまったな、これ。まとまった。夜やからしゃあないよな、これ。ああ、これしゃあないと思うわ。
はいはいはい。
だから、それぐらい感動したって話ですよ。
うんうんうん、うん。
あ、そんなことになってんの？だから、今、美味しんぼとかどうなってんのと思って。
美味しんぼ、今ちょっと話題ですけどね。
おい、ちょっと巷で話題になってますけど、そうそう話が出ることで言う。
話が出る。
うん、話が出ることを、なんとか自信のせいにしようとする美味しんぼ、やたら非難合合でございます。
鼻血ブーで話題ですからね。
それはあかんわって。UFO 戦士ダイアポロン、それはあかんわ
と。仮やって
それ合心してる場合ちゃうわと思いました。 お前は所詮合心レベルやわと思いましたもん。気ついてへんわ、そういうところに細やかな気配りができてへんわと思って。
しかもこの話題が配信されるのが2週間後やから、もうすでにっていう。
みんな忘れてます、ね。
忘れてる
って。何の話言うて。でも一応、スピリッツ的には、うん、悪いことしたと思いませんって言うてましたからね。
言うてましたね。
これは、でもしゃあないと。うん。カリアさんが、足屋さん、足屋さんやったっけ？カリア、鉄。
今、足屋ガンノスケとごちゃになってるでしょ。
わてが、ガンノスケ足すっていうやつ。
いや、偉いところ見つかってしもたっていう。それは太平四郎。
太平四郎のやろ、足屋ガンノスケでしょ？
そうそうそう。
はいはい。それは、わかるんですよ、はい。はい。我々のやってるのは常に、何かで見た、誰かのモノマネをやってますから。
そう。
俺最近ねもうめっちゃ面白かったの、ね。
なんすか。
市原悦子の息子。
市原悦子の息子。
息子いますやん。
え誰ですか。
ルーキーズとかに出てた子。
えあれ息子え市原隼人。
市原隼人あれ市原悦子の息子じゃないの。
え違うでしょ。
あれ誰。
あの人は市原隼人って。
ただの市原隼人っていう。
そう。
市原悦子とは何の関係もないのあの人。
縁もゆかりもないですよ。
マジでか。俺息子やと思ってた。
ちゃいますよ。息子顔鋭すぎるでしょ。
やっぱりあれやなーと思って、やっぱ親の七光やなーと思ってましたわ。
違うんや。違う。
ああ。いや、ほんで本題はそこにはなくて。
はい。
違うんですね、ほんなら。
はいはい。市原隼人。
あの子見ると、うん。モノマネをやってる人を常に思い出すんですよ。あれ、へぇへぇって言ってる。
花岡。だったらさ。
あの人俺めっちゃ好きなんですよ。へぇへぇへぇなんか、
一世風靡の人のモノマネもする人でしょ。
そう。手とグーをバシーって合わせて、毎度みたいなのやるじゃないか。あれを、市原隼人を見ると、思い出すんすよ。
なるほど、はい。
で、なんか笑ってまうんすよ。かわいそうやなと思って。なんでなんかなと思って。
あれですね、もう、猪木がもう、モノマネに寄せてきてるやんか、みたいな。
はい。猪木が猪木のモノマネしてる状態でしょ？
はい。
それは、だから、うん、誰にでもできるモノマネになってもうてるから。
長渕とかもそういうとこありますもんね。
長渕もそうですね。長渕も出せばできる、うん。みんなできる。ね、
長渕もマッチョ期に入る直前。
はいはい。か弱い感じ。
まだジージャン期。
はいはい。ジージャン袖切り期。
の、最後ぐらい。の時にミュージックフェアで出たんですよ。
はい。
で、僕見ながら、うわ、よう似てるわ、この長渕のモノマネの人って思ったら長渕でしたからね。
もう、判別つかなくなってきてる。
ソロで東京ドームやった直後ぐらい。
桜島で24時間コンサートやってくる。
それよりもうちょい前ですよ。
地元で。
うん。
なよっとしてる時期。
そう。なよっとしてるところからついに体を鍛え出すよぐらいのところ。94年ぐらい。
コンバースやめたぐらいの時期です。コンバースにスリムのジーパン履き忘れたぐらいの時ですね。
坂口さん、ミキストリーの話どっか行きましたね。
ほんまですわ。
そう、ミキストリーを買ったんすよ。
買ったのね、ミキストリーを。
ミキストリーセカンド。
セカンド
続編。
あ、リングにかける2みたいな。
そう。
もやともやいいんですね。
コミックパンチでやってたんです
よ。いや、今や廃盤になるコミックパンチ。
僕ね、ミキストリーめっちゃ好きやったのに、セカンド読んでなかったんですよ。
はい。それを読まなあかんと。
うわ、ブックオフあるわと思って、ここでブックオフに話戻るんですけど。
ああ、やっと今から30分くらい前に話戻った。
ええ、一緒でしたっていう話。
画力も変わっておりませんと。
話も一緒っていう。
わ、それは、でもあれと一緒ですね。俺が車田正美先生の漫画大好きやから。
はい。
リングにかけろ。
うん。
2が始まりましたと。
うん。
と思って、こういう、まためっちゃセイントセイヤみたいな話になってんじゃーんと思って見たら、アシスタントに書かせてたっていう。
あ、そうなんすか。
あれ多分全部車田先生書いてないですよ。
目の、なんか中身ぐらい書いてないですか。
目の、っていう。よしって。
先生、どうぞって言われて。
ぐらいの。
よし、わかったって言って。
いやー、それも書いてないって噂ですよ、どうも。
マジっすか。
今のセイントセイヤですらもう書いてないでしょ。
うん。
でも、セイントセイヤ自身も書いてないんじゃないかっていう話。
でもついにですよ、車田正美先生。
はい。
あれの続編を書かはるらしいじゃないですか。
めっちゃ楽しみにしてるんですよ、俺。男坂ね。
男坂。
男坂、いよいよ最後の刀抜きますよ。もうこれでネタ切れ、あえた、あとは何やろ、あと何があんねやろ。
あと、サイレントナイトショーぐらいですよ。
え、それは、でもだって、セイントセイヤーやからええんじゃないの？
いや、でも、僕らの世代、79年生まれの人間ぐらいやと、セイントセイヤーってね、気ぃつくとテレビ始まってたんですよ。
ああ、テレビからや。
ジャンプって読み出すのって大体小2、小3、小4ぐらいでしょ？
そんなもんですね、興味を持ち出すってね。
で、セイントセイヤー始まったの、僕テレビが始まったの小2なんですよ。
ああ、そうなんや。
だから、あんまりこう、どうですか、読んでなかった分がポーンとテレビで始まって大人気ってなっちゃったんで、
はいはいはい、
車田正美のちゃんと読み出す第一作って、
はい、
サイレントナイトショーやったんですよ。3巻で終わるっていうね。
もう車田先生といえばね、もう3巻まで続けば A4 ですから、
うん。そう、3巻まで続いたらあとは10巻までは硬いですから。
あ、そうそうそう、そういうことですよ。
うん。
あ、サイレント、あとサイレントナイトショーと、あと何やったっけ、なんとかガイやったっけ。
え？
なんかあるんですよ。
おーおー。
読み切りで愛読者ショーで始めてみて、しばらく続いたけど、案外ダメだったっていうやつが、ま、それも続編やってたりとかするから。
あ、そうなんすか。
もう車田先生財産ないっすよ。
ほうほうほう。
これでもう今こけたらもうあとは、まあ、セイントセイヤ続いとるからね。
うん。
あれが、まあ、まさかの大化けをしたんで。
ここに来てまたね。
まだ未だセイントセイヤで飯が食えてるっていうのは、
うん。
車田先生も想像できなかったことやと思うんですよ。
ごめんなさい。その前に一個だけ謝っていいですか？
何ですか？
サイレントナイトショーを、
ええ。
全2巻でした。
サイレントナイトショーってジャンプ以外でやってたんじゃない
ですか？ジャンプです、ジャンプ。
あ、ジャンプでやってたんですか？
ジャンプで2巻で打ち切られたんです。
あ、マジか。
うん。
うん、なんか、だから、今日俺考えてたんですよ。
うん、
最近ね、
うん、
ジョジョやってるじゃないですか。
ジョジョやってますよ。
テレビで、うん、いよいよジョジョの一番ほぼ盛り上がったであろう、
うん、
スタンドの男が来たじゃないですか。
第3部ですよ。
第3部ね。
スタープ
ラチナ。
なんたらですよ。スタープラチナですけど、あれ第3部のタイトルあるじゃないですか。
スターダストブラザーズ。
スターダストクルセイダーズ。
スターダストクルセイダーズ。
はいはいはい。
が今始まって、今3話か4話まで行ってるんですよ。
うんうん、う
ん。で、俺ちゃんと真面目見てるんですよ。
おお、見てるんですよ。どこまで行ったんですかあれ。
うらうらうらうらうらうらうらうらっていうあたりですわ。
うらうら別観光言って。
そうね、変身、魔法を使うあたりぐらい。なんかね、今あれが仲間になったぐらいのところまで行ってるんですよ。
家教員。のりあき。
家教員のりあきが、
はいはいはい。
頭になんか埋め込まれてて。
肉の目ね。
肉の目埋め込まれてて、
うん、
武将って抜いてもらって、スタープラチナに。
はいはいはい、はい。
で、どんなお母ちゃんが、
うん、
やっぱり、
ホリーね、ホリー。
ホリーが、にもスタンドがおって、
うん、
スタンドあかんから、あかん人もいてんねん、みたいな話になって。
うん、そう、あわありまんねん
って。で、おかん救うためになんとか行かなきませんな、言うてみんなでエジプトに出かけて。
そうそうそう。
出かける最中でクワガタが出てきたとこです。
タワーオブグレイ。
タワーオブグレイっつうの、あれ。クワガタが今なんか、お前の舌を抜いちゃうぞって言うて
るんですよ。後頭部から入って舌を思い出前から出てくるクワガタね。
そうそうそうそう。
うん。端潮みたいなの持って出てくるやつね。
そう、それ。そこに今行ってて、
うん、
俺漫画読んでないから。
あ、読んでないんすか？
だって俺読んだの、
うん、
ジョジョって1話ぐらいしか読んでないですよ。
もうちょっと読めるでしょ。
もうちょっと頑張って5巻ぐらいまで読んだんですけど。
第2部入ったぐらい。
第2部入ったとこでもやめたんです、俺。
なるほど、なるほど。
うん。で、うん、なんでかっていうと、北斗の拳みたいな漫画やなと思ったから。
あ、まあ、絵の方向性はね。
荒木なんとか先生、これは、真少年 BT やっといた方がよかったんちゃうのっていう感じ。
真少年 BT 割とまだ手塚治虫風でしたよね。
そうでしょ？
うん。で、馬王の時に長い号的なタッチも入ってきてみたいな感じで。
うん、そうそうそう、そこぐらいで、でも、俺らでの世代ではないよねっていう感じです。で、思いながら読んでて、もう、ジョジョの三部すらも知らずに、
うん、
もう終わってるんですよ、ジャンプをね。
なるほど、なるほど。
うん、で、今、ジャンプで、そのスタンドっていう編って、すごく面白いって言うじゃないですか。
うんうんうん。
だから、スタンドのやつ見てて面白いんですよ。
うん。
すごくね。
うんうんうん。
あ、これは、俺たちが知らなかったところで、ジャンプっていうのは、
うん、
実は黄金期っていうのは、実はここら辺にあって、
今更
だって俺らの中では北斗の拳ぐらいが一番黄金期ですもん。
ああ、はあ、まあ、北斗の拳ぐらいから黄金期が始まって、スラムダンク終わるぐらいで終わったって感じですよ。
ああ、そんな感じです。そんな感じです、うん。それジョジョも被ってんの、それちゃんと。
ジョジョもか、ジョジョ全部被ってる。
全被り？ババ被り？
だってジョジョまだ終わってないから。
マジかいな。あ、そうか。ジョジョリオンかな、
ジョジョリオンやってますからね。
うん、それで、あ、うん、なんか終わったと思って俺らはやめてたけど、うんうんうん、ジャンプおもんないわと。
うん。
言うてたけど、その裏でまたジャンプっていうのはちゃんと続いてて。
うん。
うん。それが今もう第3、第4ぐらいの世代にどんどんなってて。
そう、だって30年ぐらいやってるでしょ？
ジョジョ？
ジョジョ。
まあ、ジョジョの時代は終わったかもしれんけど。だからワンピースとか。
ああ、はあ、は
あ。ああいうのがもうどんどん世代変わって、同じような漫画やってるんでしょうけど。
そうそうそうそう。
もうそんなことをずっとやってて、みんなその時代、その時代の子たちが熱中するんだなと。
うん。
で、自分たちの読んだ漫画で盛り上がるんだなと。
うんうんうん。
で、俺らもうそこ入っていけないですよ。輪掛けの話できないですよ。
総帥さんで言ってることの雰囲気が、
うん、
俺の若い頃になサンデーとマガジンが同時に創刊されてんやんか、言ってるおっさんとあんま変わんないです。
あ、そう？あ、そう？
まだあの頃は表紙が長嶋茂雄やってんけどな、とか。
そうそう。写真、逆に写真やったわ、ぐらいな。でしょう。だから、うん、あ、そう、逆にもう終わったとか言うとあかんなと。
うん、
時代時代があって、
そうそうそうそう。
その時代にみんな呼んでるんだなっていうことを思ったんですよ、最近。ジョジョを見てて。
だからむしろね、ジャンプサンデーマガジンチャンピオンってこの4大週刊誌がいつまでも続いてるから、
ええ、
なんかこう、そういう波やっていう風に認識してしまってるだけであって、
ええ、
これが例えば50年ぐらい経ったらジャンプもサンデーもマガジンもなくてチャンピオンがまたドカーンって言ってる可能性ありますから、ね。そ
うそう、一番売れてる雑誌チャンピオンっていう可能性もあるわけですよ。
まあ、もともとは最初チャンピオンですからね。
そう。一番面白いのがグラップラーバキっていうことになってる場合があるんですよ。
まだやってんねや。
なんか月刊チャンピオンでやっとったね。
やってます、やってます。
もう、ね、
板垣圭介はもうとっとと漫画描くのやべえって思います
もん。この人に頼らなあかんのやろな、チャンピオンはって思います。もうね、
途中からギャグ漫画なってるから。
ああ、もうおかしいね。カマキリとやったりとかするね。
カマキリぐらいが限界。
原始人と戦ってたぐらい。
もうダメです、もうダメです。
読んでました、原始人
ね。もうね、板垣圭介は一回ね、夢枕爆に土下座するところから始めろっていう。
そういうこと、全部ソースがそっから来てるってことですね。
そう、僕、ガローデンは原作派なんでね。
そういうことね。そういうことね。
うんうん。
だから、ね、やっぱそのみんなそれぞれ時代時代があるから、逆に、その、うん、否定するのもいけないと。
うんうんうん。
ワンピース読んでる今。
うん。
みんなね、80巻、90巻まで行ってます。とってもいい話ですっていうのを、読まないながらにしても、
うん。
あ、そう、今の時代ってのはワンピースなんすねっていう、関心は持たないとなと。
ただね、ドラゴンボールって読んではりました、ずっと。
読んでない。あとでコミックスで前回読みましたけどね。
読んでましたけど、魔人ブーぐらいからどうでもよくなってくるんですか。
どうでもよくなります。
ね、当時の子供も魔人ブーも割ともう続きやから読んでるみたいな感じやったんですよ。
惰性ですけどもね。
惰性でね。
うん、
ワンピースって、
うん、
もうすでにドラゴンボールの倍ぐらいやってるんですよ。
おいおい。もう80巻ぐらいいってんのか。
もう70巻とかいってるんですね。
ええ。
だから、もう惰性も惰性ですけどね、ワンピース、ね。
だって、ワンピースってまだ半分ぐらいしか作者の思ってる心の中の分しか進んでないでしょ？
そうそうそうそうそう。
だってまだあるんでしょ？山いっぱい。
あるはずなんですよ。
うん。
だってまだ4校とかね。
はい。
うん、残ってるわけですよ。
グランドラインに到着したの？
グランド、向こう側に行きましたよ。
いや、そんな終わりですやん、話。
いやいや、そっからが長かったっていう。
あ、そっから実はまだまだ遠かったと。
そうそうそう。
まだいっぱい世界がありますっていう。
ね、まだね、多分ね、ゴールドセイント編が終わったぐらい。
あ、そんなもん。大変やんか。
そう。
どうやってすんのよ、こっから先。
ね、まだようやく、
うん。
ジャギぐらいです。
あ、まあ、やっとジャギ出てきたえ、そんな北斗の四兄弟のストーリー、まだこっからですやん。
こっからです、こっからです。
どないしますの、それ。話膨らませすぎたね、これ。
だ北斗の剣がジャギ出てくるまで、60巻あったら、
ええ、
もうええわってなるでしょ。
なるなる、ジャギ編がね。
もう今そうなってるから、
ええ、
だからもうみんな惰性で読んでますよ。
でも人気あるんでしょ相変わらず。
まあまあまあまあまあ。
もう、そう、なら、 だそれ、惰性でいかんと、まだここから。突っ切らないと、ここから。い
や、だからジャンプ今、まだ停滞期ですよ。
今。飽きませんか？もうあの、地獄先生、ヌーベイとかもあんまりエッチじゃなくなってるんです
やってない、やってない。
どういうこと？終わってんの？
黒子のバスケとか。
黒バスいうやつですね。
そうそうそうそう。
あと、ね、なんかほら、飯食いに行くやつは？
トリコ。
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 トリコ。たけし。
たけしの人。
たけしの人。
いや、だからね、もうジャンプにね、今ね、必要なものはね、徳弘正也ですよ。
チンチングイって、金玉の玉袋グイって持ち上げる感じ？
そうそう、だから、肛門様って今やってますけど、徳弘正也。
はい、でもそれ、グランドジャンプとかするんじゃないの？
スーパージャンプやったかな。
ちょっと大人のジャンプでしょ？
そうそう、あれをジャンプに持ってこんと。
ああ、今その大げれさを。
そうそうそうそう。
ああ、それわかるけどな。でもちょっと徳弘先生も行き過ぎた感じがあるからな。シェイプアップランぐらいで置いとかんとね。あのぐらいで。
ターヘルアナトミコとか、ね。
ターヘルアナトミコぐらいで置いとかないと。
そう、オペしましょう言うとかなあかんわけです
よ。だからみんな喜んだターちゃんぐらいで置いといたらいいんでしょ。あのぐらいの下ネタでしょ。
そうそうそうそうそう。あと、バイオレンス。
何ギャーって、グエーってなるから。
だからもう、週刊少年ジャンプで、ザ・マツダとかやらなあかんわけですよ。
ドゴーンってやらなかった。
そうそうそう。
だって、ドーベルマンデカとか娯楽で始まってましたけど、ドーベルマンデカが犯人のとこに突っ込むやつ、武器持ってない体にして、体の中にスーパーブラックホーク埋め込んどったから、パーツを。一個一個体からほじくり返しとったからね。
痛い痛い。
うわぁ、なんか平松テイスト全開やなと思って俺見てたんですよ。最高にいいなと思ったんやけど。
そんなジャンプでやらんと。
そこは。
だって今ジャンプにシティハンター持ってきたらもう十分バイオレンスですよ。
いや、ジャンプにシティハンター持ってきたら今ジャンプエロすぎて廃刊でしょ。
あ、そうなんすかね。
エロでしょ、あれは。キャッツアイももうやばいんちゃうかな。
マジですか。
キャッツアイあかんと思うけどな。
マジですか。
シモもあかんでしょ。シモあります？1500% まだやってんの？
もうとっくにやってない。
毎週パンチラが拝めることで有名な。
そうそうそう。ね、ビデオガールの第4巻が手に入やないと言って、
そういう、
ね、我々は結構世に悩まされたわけですよ。
そういうやつは桂正和先生の画力ね。
そう。
あの上がり方っていうのはやっぱり
ジャンプ。だから全部呼び戻しましょう。
そうでしょ。正和先生はやっぱり戻ってこないとな。
だから桂正和、徳弘正也、平松先生ですよと。
桂正和先生にも規制を加えた正和さん。
ほう。
好きなものを書かせない。好きなものを書きたいって言い出すと、Z マンみたいなこと書き出すから。
そう。結局、バットマンやりたいだけやから。
エロなしになってまうから。
そうそうそうそう。
最初の部分で、ちょっと最初パンツとか見えたけど、今も10巻超えたぐらいでもう全くパンツが見えない状態になってまうでしょ。う
ん、合図の路線でやってもらわなあかんわけです。
そう、あれです。常に。
うん。
常に思春期少年を相手にした。
うん。
パンツが見たい男の子の話を常にやってもらわんと。
そうそうそうそう。
桂正和先生の存在感はもうそこないんですよ。
ないんですよ。必要性がなくなってしまうわけですよ。
うん。だからそういう意味では、その昔のジャンプってすごくバランスが取れてて、エロと。
そう。
男気、友情、努力、勝利。
中途半端な漫画も結構やってたじゃないですか。どう、
あはっはっは。よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー。ビックビックじゃぞ。